はい、始まりました、生き島ポッドキャスト、第632回ということで、 MC の石本です。はいはい、そしてもう一方、この方です。
神村学園です。
あ、なるほどなるほど。そしたらですね、もう早速こちらのニュースを、はい、お伝えしようと思いますけれども、先週ちょっとよく告知もさせて、告知というかお知らせをさせていただいてました、まあ、春の九州高校野球、まあ秋とは違って腕試し的な意味合いもあるというような、そんな感じの大会というような形みたいですけども、はいはい、その中で壱岐高校は甲子園に出たので、もう推薦校として出場というところで、1回戦が鹿児島県代表神村学園、神村学園、ね、やっぱ野球も強いんでしょうね、おそらくですね。
去年の甲子園ベスト4ですからね。
はい、あ、そうですか。すいません、存じ上げませんでした。神村学園でいったらもうサッカーと陸上のイメージがあったものですから。
そうですね。
はい。で、ただそんな強豪の神村学園とかなりいい勝負といいますか、先に先制して5回までは壱岐高校がリードしてて、まあ、6回にちょっと一気に点を取る、まあ、あの時甲子園の時もそうでしたけども、
そうですね、
まあ、なかなかにさ後半戦というところですね、やっぱり相手もいろいろ慣れてきてっていうところから、やっぱり底力が出てくるようなんですね。
そうですね、はい、東洋大姫路と同じようなパターンでしたね、
はい、
ビッグイニング、あのビッグイニングさえなければ、はい、ね、はい、他の回は結構いい勝負なんだけどなっていう感じですよね。
なのでそういうところに崩れた時の立て直し方とかですね、そういう、うん、ここら辺は実力プラスアルファメンタルとかですね、そういうところも関係してくるのかもしれないですけど、
あとはどこでいつ交代させるかとか、
は
い、いろんな、
そうですね、はい、
でもこれは作戦かもしれません、夏に、
はい、そう、いや、おっしゃる通りで、心構えとかそういうところであれば、今回の経験もかなりいい経験になると思うので、だから夏に向けてそういう時の対策っていうのはあえて今隠してですね、っていうような、はい、こともあるかもしれませんので、うん、ちょっと、まあ、夏に向けてあまり期待しすぎたらですね、ちょっと負担をかけるところもありますけども、夏の
みのみ、
でも
若いから、はい、プレッシャーに打ち勝つ、
そうですね、はい、はい、この前からちょっとしつこく言ってる角田君、F1 のですね、はい、レッドブルに一緒、はい、でレッドブルに上がって、プレッシャーとかすごいですよねとか、インタビューで聞かれたら、もうどんどんプレッシャーかけてください、皆さんが期待する最高の、イメージをしてくださいと、それを乗り越え、それをさらに超えれるように頑張りますみたいな感じで、はい、
そうです、はい、そうじゃないとダメだもんね。
そうですね、
やっぱり頂点に上り詰めるには、はい、そうじゃないとダメ。今なんか世の中で、はい、なんか嫌いなことはやらなくていいですし、あの風潮をなんとかしろよっていつも思うんですよね、は
い、いや、だからまあ本当、それが当たり前と思って育っていくと、ちょっと甘えとかにつながってくるとか言ったら、ちょっと昭和な考えてまた言われそうですけども、
でもね、はい、植物とかでもね、はい、なんでしょうね、トマトとかでも水やらないでこうした方が、
はい、厳しい環境に置いてるとか言いますもんね、はい、
厳しい環境を耐えられないと、うちの、はい、娘がよく言うんですけど、はい、あら陸上走ってこいよっつって、いつも高校時代も大学時代も今の友達とかにも言うっつって、ね、はいはい、ダメんだよっつって、あ、そういう育てられ方をされたんですね、は
い、いや、もうおっしゃるとおり、獅子は先人の谷にとかですね、そう、あとまあ可愛い子に旅をさせようとかですね、そういう昔からの格言もで、昔の人が作った格言っていうのは、前も同じようなこと言いましたけど、やっぱりある程度理にかなってるところがあってとか、はい、ある程度何かから目をそらすために、何かを注意させるために、わざとちょっと派手な表現にしたりとかですね、そういうような、うまくやっぱり格言っていうのは作られてるなと思うので、
僕らがうちではよく言うんですけど、ペットって子供を甘やかすなって、はい、よく言うんですけど、はい、ろくなことにならない、
は
い、
そうですね、なので、はい、まあ、なかなかちょっと教育現場の方がこれ聞いてたら、まあ、今そういう時代じゃないんだよとか思うかもしれないけど、心のどっかにもどかしい気持ちを持ってるかなと思いますの で
だから愛情を持って厳しく育てないとダメです。
そうですね、
はい、厳しさだけじゃダメなんだけどね、
はい、いや、だから
今は、まあ、厳しさだけじゃない部分ばっかりじゃないですか、
そうですね、もうだからおっしゃる通り、今まで厳しく接しられなくて甘えてきた子たちがいろいろちょっと問題を起こしたりとかですね、で逆に僕たちみたいなこんなこと言うと老害だなんてことを言われたりしますけども、うん、確かにこんなこと言っちゃいけない、老害みたいな人も確かにいるのはいるんですよね。で、うん、けどこれはもう全世代に一定数害になるような方とか言ったら怒られますけど、そういう方いらっしゃって、逆に言えば僕たちから見たら最近の若いものまで特殊詐欺だったりとか、ああいうのに加担したりとか、
は
い
は
い、そんな、はい、
最近の若いものはっていうのは、はい、エジプトの遺跡にも書かれてるので、は
い、すいません、ちょっと訂正させていただきます。メソポタミア文明でございます、
はい、書かれてるからどうしようもないよね、
はいはい、そうなんですよね。だからいつの世もやっぱり高齢者は若い人から疎まれて、で高齢になれてもなるほど最近の若いものは繰り返しで、昔に比べて高齢者の絶対数が割合として増えてるから、その老害っていう言葉の方が目立つ感じもしますけども、うん、どんな世代にも一定数そういう方はいらっしゃって、はい、
で老害って弱害もいっぱいいるからね、
はい、そうですね、はい、ということですね。だんだんちょっと危険な方向に来始めましたので、ちょっとこの辺で
草木を立てて、
はい、いただけたらと、はい、思いますというところで、一個一個ちょっと少し付け加えておきます。先週言ってました通り、大堀高校も同じ山にいたんですけども、大堀高校も、ね、よく見たら、ね、大分の明豊高校に負けてましたので、はい、はい、高校と直接対決は金松というところで、はいはい、ちょっと、胸をなで下ろしたところもありますという。
長崎は大変なこと、はい、長崎小学が沖縄に勝ってますしね、
はい、ああそうなんですね、はあはあ、
だから長崎強えなみたいな噂がずっと
流れてるので、なるほどなるほど、はい、
そうなってくると
夏の大会がですね、はい、はい、でちょっとですね、私の今週のズーム背景なんですけども、
うん、そうなんですよ、どこって思ってるんですけど、
はい、どこのプロ施設だろうと思うようなですね、素晴らしい芝生が、はい、後ろに広がったサッカーフィールドなんですけども、はいはい、ちょうど行き高校がですね、試合をやってたぐらいの時間帯に、はい、裏でですね、私は高校サッカーの方をですね、ちょっと見に行きましてと言いますと、ちょっと簡単にですね、日本の高校世代のサッカーの仕組みを言いますと、高校選手権といって高校だけ のトーナメントっていうのもあるんですけども、今はもうそこは正直に言うとあまり重視されてませんで、ユース、プロチーム のユースチームと高校世代がもうリーグ戦を通じて、はいはい、直接やり合って、それでもう高校とかユースとか関係なく高校世代のチャンピオンを決めるっていう、高円宮杯プレミアリーグっていうのがあるんですけども、でそこにプロリーグみたいにそれが1部リーグとすると2部リーグがありまして、2部リーグは北海道から九州までのリーグがあって、でそれで上位に入ったら各地区の上位が最終的にプレーオフを行って、4チームが来年のプレミアミリーグに参戦すると。でその各地区にもまた1部リーグ2部リーグがあってっていうような感じなんですけども、なので九州地区1部リーグでですね、昨日壱岐出身 の東海カシーさん
を、はいはいはい、
進学してました東海大福岡高校、はいはい、昔でいうところ東海大五って言ってたような高校なんですけども、はいはい、宗像にある高校なんですけども、そこと大分トリニータアンダー18チームが対戦がありまして、はい、ちょっと、はい、トリニータユースを見に行ってみようというところで、はい、見に行ったんですけど、これもう一回言います、プロの施設に見えるような素晴らしい芝生が広がってるんですけども、
これって高校の、
はい、東海大福岡高校の、で東海大福岡高校はですね、タイガー、愛称がタイガーって言うんですけども、それが、はいはい、黄色と黒の島 のユニフォームを着てることから由来するんですけども、
なるほど、
このスタジアムはですねタイガーフィールドっていう名前がついておりまして、はい、でタイガーフィールドで検索していただいたらもうちゃんと写真とかも出てくると思いますので、はいはい、見ていただけたらと思うんですけども、高校がこんなグラウンド持ってるんだって思うようなですね、はい、
これ天然芝？
いや人工芝です。
あ、そうよね。
天然芝はですね、整備が大変なところもあると思いますので、はいはい、ちょっとごりょごりょと言いますけど、トリニーダユースより立派な施設で練習してるんです
よ。ありがち、ありがち。ありがちだよね。
で、そんな感じで、先ほど言いました、プレミアリーグに上がるための、九州リーグ、これはプリンスリーグっていうんですよ。九州、はいはい、プリンスリーグ九州一部の第3節、東海大福岡高校対大分トリニータ U18 を見に行って、まあ、0対0のスコアレスドローで小雨も降る中というような感じで見てきたんですけども、いや、まあ一番びっくりしたのはこの設備と、あと東海大福岡高校の応援にすごくびっくりさせてられたというところで、はい、結構だからはい、
昨日壱岐高校の応援もすごかったみたいですよ、はい、九州大会なのにスタンドが満杯で、はいはい、なんだっけな、外野を、
はあはあは
あ、外野を開放したとか言って、なんか注目だったみたいですね、っていう噂が流れて、それは
壱岐出身者の方かじゃなくて、壱岐から結構行かれた方がいらっしゃった
んですか、ね、どうなんですかね、
はい、
なんか壱岐が出てるから見に行こうかみたいな人たちが、
なるほどなるほど、
いたっていう話で、外野が初めて解放されたみたいな話が出て、
まあ甲子園で活躍したっていうような形で壱岐関係ない人も見に行った可能性もあるしですね、う
ん
う
ん、なんか Twitter でもなんかこれを見るために今日は来ました、ここまで来ましたみたいなのが上がってましたね、はい、
なるほどなるほど、そんな感じでちょっと高校スポーツ、僕はちょっと違う土地で高校スポーツを楽しんだ、ね、はい、日ではあったんですけども、はい、
これ高校のグラウンド、はい、しかもこれ、はい、これサッカー専用グラウンドですか、
そうです、はい、で横では女子チームもですね、その加瀬さんも、はいはい、参加して、参加というか部活動をされていた女子チームも練習をされてたりとかですね、
すごくライター照明もちゃんとついて
る、はい、あります、はい、夜までしごかれます、
すごいよね、
はい、そんな感じで、まあ
先ほど言ったどこのグラウンドよりも、
はい、いや本当です、おっしゃる通りで、皆さんタイガーフィールドで検索していただいたら出てくると思いますので、ちょっと見ていただけたらなと思います。で、そんな話からですね、ちょっと、先ほど言った、高校野球と高校サッカーというか、高校世代のサッカーと、ああいう、あえて言い方しますけども、結構違いがあって、高校野球は、甲子園が一番メインで、高校での部活動がメインになってくると思うんですけども、はいはい、結構海外もそうなんですけども、例えば一番有名な例を出すと、バルセロナですね、うん、バルサって言われたりしますが、あそこ実はですね、バスケットチームもあったりとか、バレーボールチームもあったりとか、もっと言えばクリケットのチームがあったりとか、はいはい、総合スポーツクラブという形で、で、子どもの世代でもう、そのスポーツクラブ自体が小学校、うん、中学校を持っていて、そこで教育も受けながら、うん、そして日本みたいにもう勉強しなくていいから部活動みたいな感じではなくて、勉強もしてある程度の成績を取らないと、ユースチームから次のチームに上がれなかったりとかですね、そういうような
大事大事、
はいはい、形で、だから結構日本は結構プレーはうまいけども、一時期戦術がなかなか頭に入らないというようなところがあったりとか、そういうのがありましたけども、結構スペインのチームとかは戦術とか、自分がこの時間帯に何をすべきかということが子供時代から分かってるっていうところは、そういう教育とまあ、サッカーっていうのがそのまま結びついてるっていうような、そんな、組織があるんですけども、最近ではこれはもうその日本でもそういうところが増えつつあるんですけども、総合スポーツクラブに子供だけじゃなくて、大人 のスポーツプロスポーツクラブだけじゃなくて、高齢者の健康寿命というところも交えて、
は
い、で、まあ、でそういうようなスポーツクラブを作って、かつやっぱりよく老人ホームとかでもあったりする訪問とかですね、子供が訪問して、はい、おじいちゃんおばあちゃんが喜ぶっていうところを、うん、もう一段階上に行って、子どもたちとおじいちゃんおばあちゃんたちが一緒に同じ競技に参加したりとかですね、
なるほどなるほど、
そういうような形で総合スポーツクラブは、だから結構ヨーロッパっていうのはそういうところで進んでるなっていう感じがするんですけども、はいはい、というところで、うん、次のニュースに行こうと思うんですけども、うん、長崎新聞さんにあった記事で、壱岐にモルック専用コート、フィンランド発祥のスポーツ、人の集まる場所にというところで、こんなニュースがあったんですけども、フィンランド発祥のスポーツモルックが盛んな長崎県壱岐市に専用野外コート、うん、 これ読み方ごめんなさい、梅坂っていうもの、あの間違いがって言ってたらすいません、梅坂モルスタという専用野外コートがお目見えしたと、
カフェや、どこにできたの、
はい、カフェや宿泊施設、コワーキングスペースなどが入る睦美木四ビルの敷地の一角に運営会社が整備したと、はい、でここで一つ疑問といいますか、モルックって何ぞやっていう方も結構いらっしゃると思うので、ここに簡単に説明があるんですけども、モルックは木の棒を投げて12本の木製のピンを倒し、その本数などで得た点数を競う、年齢などに関係なく楽しめるシンプルさが人気だというところで、でこの活動の中に参加されているのが先ほど出てきたスポーツクラブっていうところで、壱岐市で市総合型スポーツクラブカメディア SC というですねスポーツクラブをされている、鬼塚さん、はい、やってる活動は熱く、そして人間性が濃くというですね、そんな鬼塚さんでは、はい、ありますけども、はい、壱岐をモルックの島にというのを合言葉に普及活動やイベントに取り組んでいるというところで、今回モルックの国内の聖地といわれる兵庫県川西市の万願寺の若田名誉住職から壱岐はモルックの島の認定を受け、コート入り口にはこの万願寺から譲り受けた鬼瓦も飾られたということで、はい、
でも大変なことになってます、
はい、でもおっしゃる通りでですね、このニュースでさっきの話の流れにちょっとまた戻りたいと思うんですけども、総合スポーツクラブっていうところで、まあ、若い人から高齢者までが寄り合うっていうようなですね、そういうところがヨーロッパで特に北欧系とかそういうのが結構進んでたりとかするんですけども、日本でそういうところってあるのかなって考えたら、現代というか昔で考えると寺、確かにそうだなと思って、はい、寺小屋みたいな感じで寺 で、はい、子供が勉強を学んで高齢者の方とか参拝にやってきてっていうところでそこで触れ合ってとかですね、で檀家さんがいらっしゃってとか、はい、
面白いと思うんですよね、頭も使わないといけないし、
は
い、
そうですね、
はい、体もすごくこうなんだろうな、高齢者の人が辛い運動量じゃないし、
はい、そういうところもあるんですけども、このモルックを通じて、こういう風な形で寺からも認定を受けながらというところで、はい、あるんですけども、この、まあ、周辺の温泉施設、まあ、あそこは何でしたかね、床温泉か、床温泉があったりとか、まあ、飲食店も異州本陣があったりとか、まあ、木曜ビルの中にもカフェとかがあったりとか、こういう地域の活性化につなげたいというところで、この木曜ビルまたは周辺施設の利用者はレシートを提示すればモルックの道具を無料で貸し出していただいて、30分、はい、コートを使ってモルックのを体験することもできると。
なるほど、
はい、いやもう本当にまさに総合スポーツクラブのまあ壱岐市バージョンというところで、すごく素敵な活動だなと、うん、はい、思っております
ね、はい、若い人がゲートボールって言うと、なんとなくなと思うしさ、
はい、そうですね、はい、
いろんなありますよね、
はい、なのでちょっとこういう活動をですね、元になんかその地域のもう本当お年寄りから若い人までが一緒にできるっていうところですね、うんうん、お互いが老害だ何だとか言わずなんてですね、はい、コミュニケーションを取れるような
そういう感じであれじゃない、はい、地区民運動会とか町民、はい、市民運動会とかもこう、はい、変わっていく時代なんじゃないかと思いますけどね、ま
あ、そうですよね、だから例えば子どもと高齢者が一緒に参加できるような競技、そうそう、まあ、これモルックとかも特にですけども、はい、あと今またサッカーの話に戻りますけど、結構 JFA とかが進めてるのがファミリーサッカーボールって言って、高齢者からの3世代家族が参加できるサッカーで家族対抗で戦うんですよね、でそれで結構その細かくラフプレーとかに関してだったり何だったりとか、あと1人が3秒以上ボールを持っちゃいけないとかですね、そういうような感じで家族対家族で、ね、必ず 例えば3世代大会とか2世代大会とかですね、そういうような縛りがあったりとか、
うん、審判は大変そうだけど、
そうですね、はい、そんな感じでもう深見先生のおっしゃった通り、あの市民スポーツっていうところを必ずもう高齢者からは若い人じゃないと、うん、があの同時に参加できる競技じゃないと、うん、あのもうあの地区民大会とかにあの採用されないとかですね、そういうふうに、はい、していっても面白いのかなと、ね、
玉入れぐらいしかない、ないけどさ、はい、玉入れもさやっぱ腰かがめるのが大変とかいうおじいちゃんとかおばあちゃんとかいる、はい、いるから、やっぱなんか考えた方がいいですよね、はい、
そうですね、あの玉入れ、子供2分、大人3分、あの高齢者1分とかですね、それで玉入れを競い合ったりとかですね、そういうのもいいかもしれないです ね、
そういうローカルルールでなんか楽しくした方がいいかもしれないですね、
はい、はい、ということで勝手なことを言っておりますが、ぜひ参考にしていただいていただけたらなと、うん、でこの木曜ビルの松本代表は世代交流を通じて島の方が日常的に使い人の集まる場所にしたいというふうに述べられているということで、ぜひですねちょっとこの活動はちょっと今後見守っていけたらなと、はい、
これ写真だけ見たら屋根がかかってるんですかね、
はい、そうですそうです、はい、ね、おっしゃる通り全天候型で、しかもこれも木で作られていると、でそこに入り口に鬼瓦が飾られておりますというような写真が、はい、出ておりますので、まあ、
東海大のグランドは屋根はないかな、
はい、そうですね、まあ、サッカーは競技自体が 全天候型というところもありますので、そうそう、ね、はい、あえて雨の時の競技のやり方も体験しとかないといけないからですね。
いやいや、雷は気をつけないとね、
はい、そうですね、それはもう本当にだから避雷針とかでなかなか逃れられないところもありますけども、ね、はい、でちょっと次のニュースに行ってみようと思うんですけども、まためでたいニュースというところで、うん、4月19日の長崎新聞、日本酒横山が2位、長崎壱岐の母屋酒造、はいはいはい、サキワングランプリ2025、2年連続で高評価というところで、うん、はい、お酒の神様として知られる京都市の松尾大社で開かれたということで、お酒は神社、全世代交流は寺というところでですね、
なるほど、
はい、なるほど、いろんな、はい、ありましたけど、まあ、第8回サキワングランプリ2025で長崎県壱岐市石田町の母屋酒造の日本酒横山が2位にあたる準グランプリを受賞した。昨年は九州の酒蔵として初めてのグランプリも輝いており、2年連続で高い評価を受けたと、うん、
やっぱそこがすごいよね。
すごいですね、だから1年単発じゃないっていうところがですね、
そうそうそう、はい、やっぱりこの皆さんの評価が高いってことですよね、
はい、
一発だったらさ、はい、たまたまっていう可能性もあるけど、2回連チャンでやっぱり上位ってことであれば、はい、やっぱり素晴らしいってことだよね。
はい、でその当時の横山泰造社長ですね、連覇を目指していたので悔しさはあるとですね、
まあね、
はい、そういう思いも思いながらも賞をいただくことで蔵人のモチベーションも上がり、うん、良いお酒作りにもつながっている、うん、直接お客様の声が聞ける大会でもあり、来年はグランプリ返り咲きを目指したいと意気込んだというところで、うんうん、こちらどういう大会かとまず言いますと、日本酒の普及に寄与しようと2014年から開催されます。で第8回ということなので、まあ、この中で2年ぐらい多分中止があったんでしょうね、うん、で全国42の酒蔵が参加し、1000人以上の日本酒ファンが試飲し、うん、最も好きな蔵に投票をするということなので、ちょっと闇でですね選考会が行われるとかそんな感じではなくてちゃんと参加された方の投票結果というところなので、はい、やっぱりちゃんと飲まれた方の直接の声ということなので、正しい評価といいますか、いろんな品評会とかがあって、まあ、どこかの誰かさんが品評されたりとかあるんでしょうけど、ね、やっぱり嗜好品っていうものは その届いた人の声っていうのが一番やっぱり大事だと思いますので、うん、その方々が投票した結果ということなので、まあ、本当に素晴らしい準グランプリなのかなと
思います、ね、嗜好品だから、はい、今日はね、体調とか環境とかいろんなものに左右されるから、
はいはい、
その中でやっぱり、はい、まあ、もちろんね、社長が言われるみたいに2連連チャンでグランプリやってすごいなって思うけど、はい、やっぱ2位っていうのもやっぱすごい評価が高い、
はい、十分に、はい、すごい評価ですよね、はい、
ただ2連連チャングランプリとか言われた方が、はいはい、なんかあるんじゃねって逆に思っちゃうぐらいの勢いだもんね、
はい、 ただ一点ですね、ちょっとこの長崎新聞の記事でちょっと気になったのがですね、うん、あのまあ太蔵さんがあの横山を持ってあの写真に写られてるんですけども、
はいはい、
あの今年の初めぐらいにですね太蔵さんたちとちょっと飲む機会があって、
はいはい、
あの去年か去年あの、うん、俺は今年あのフルマラソンに出るぞとですねあの宣言を、はい、されてたんですけども、ちょっとあの顎あたりのダブつきがちょっとこれ写真気になるなと思います。はい、思いましたので、あの太蔵さん、あの
飲みすぎじゃなくて、はい、つまみの食べ過ぎだよ、
ね、なので太蔵さん、僕あの太蔵さんが言ったあのフルマラソン出るぞということも忘れておりませんので、ぜひあのご参加の方、ね、はい、お待ちしておりますと、はい、いうところで、はい、ニュースを締めさせていただこうと思いますと、でですねちょっと、はいはい、あのニュースといいますかお知らせといいますか、あのかあの勝手なお知らせなんですけども、先週、うん、あの小粒チャンネルさんというですね、
あの
息のあのを紹介しているユーチューバーの
方、うん、ゲスト、
あ、いや、あのすみません、あのそこまであのまだ 手が回ってないんですけども、あのちなみにですね1本目の動画はあの唐津東港からこう渡ってこられて陰通寺港で手続きをされて、うん、それであのハイエースであの息を、うん、あのまあ、昼食を食べて串山キャンプ場であの、うん、泊まりますよっていうようなあの、うん、動画だったんですけども、まあ、はいはい、ちょっと言いますとですね、この動画のどこかにですねあの私の車がですねかなり大写しになって、
うん、あ
の
そうなんだ
画像であのナンバーにはモザイクを入れてもらってるんですけども、
気づかなかった
っていうのもですね、その動画を見て僕は思い出したんですけども、はい、ちょっとですねあの急遽の配送物、はい、仕事での配送物があって、はい、あのどうしても間に合わせなきゃいけないから、そういう時たまにあのもう船に直接届けてもらって船が着いたら受け取るっていうのをたまにして、それでちょっとあの引導事故で僕はあの ちょうど行ってたタイミングで荷物を受け取って下、うん、あの階段を降りてきたらですね、そう言われてみたら、はい、GoPro を持った方が女性がですね、はい、若い女性がですねあの、うん、僕の車側にですねこうカメラを向けて陰通事故がこんなところですよっていう映像を撮られてたんですよね、うん、でそれで僕あの後ろで あの動画撮られてるなと思って待ってて、それで動画撮られた後にその方気づかれて、はい、それで、はい、あごめんなさいって言って、それで言ってまた いいんですよって言って、息の宣伝してくださいねって言って、
なるほど、
それで言って、そう言われてみたら今思えばその人だったなと思って、
ね、なるほどね。
だから僕はあのこの小粒さんにあの直接お会いしてお話ししてることに今気づきました。
なるほど、
はい、
いや結構面白い、うちのがこう見たみたいなんですけど、はいはい、いやいや下手なテレビ局より編集うまいし、はい、あの紹介がうまいっつってました、はい、
この方の YouTube が登録者数が多くて人気があるっていうのが非常に、うん、あの動画を見てたらあの理解いただけるかなとですね、あの
44万人かなんかだもんね。
そうですね、細かい情報もちゃんと入れてくれて、そう
言ってた言ってた、
はい、旅に役立つ情報がピンポイントで、うん、その都度その都度分かりやすく説明してくれてっていうところで、う
ん、なんかそんでそこらの YouTuber の、はい、あの、はい、ただあのGoPro 持って映してますみたいなのと全く違うっつって
、いやもう本当に人気がある理由が分かるなと見てて思ったんです、うん、それの第2弾としてあの先週アップされたのが、はい、そのハイエースにあのモンキーというバイク、
はいはいはいはい、
あのもうあのご存知の方はご存知だと思いますけど、うん、ホンダ あのもう小型バイクですね、あれで今度は息を一周するっていう動画を、うん、であの息を大枠をぐるっと一周して、あの最後ちょっと付け加えというところで国道沿いの古墳とかもですね紹介していただいてたんですけども、たっぷり1時間に近い動画で、あの、うん、しっかり息を1日回ってあの、うん、息のここを抑えててほしいなっていうところもちゃんと抑えてくださって、うん、そして先ほどの言う通りあの説明もしっかりあの、うん、説明いただいてるので、うん、だからあの本当にちょっと息子買い取ろうよってあの進言したいぐらいですね、あのもうあの息の公式観光案内チャンネルとしてですね、あのもうあのご紹介しても
いいぐらいはね、
はい、いいんじゃないかなとちょっと思いながら、
YouTuber の皆さん、はい、最南端の鏡岳神社にも行ってください。
あのちょっと今回はあのそこからちょっと漏れておりましたけども、はい、ぜひですねあのこういうあの本当 YouTuber の方との交流っていうところはあの非常に大事だなと、うん、まああの壱岐ウルトラマラソン、あの実を言うと先週今年も無事開催されますよっていうのが発表されましたけども、
は
い、あの去年一昨年であの YouTuber のみやこさんですね、ウルトラ イハーの宮田さんが、これまた素晴らしく、あの、息のウルトラマラソンを紹介していただいたりとかしてるので、うん、こういうのがですね、あの、観光につながっていってくれて、実際、ね、あれを見て、息に来ましたという方、僕は直接お会いしましたしですね、はい、ウルトラマラソンの時、だからこういうのはやっぱ大事だなと思いましたと。はい、で、個人的にはですね、その、小粒さんのチャンネルで、はい、私があの、6月にですね、どうしても前から行きたくて、ちょっと6月に行こうと思ってる、はいはい、あの、高知の広め酒場、うん、あの、うん、もう酒飲みたちの、あの、ディズニーランドと言われる場所なんですけども、
どこで聞いたことあるな。
はい、あの、よかったら小粒チャンネルさんにその動画が1ヶ月前にたまたま上がってまして、はい、それでちょっと勉強させていただきましたので、あの、それを見たら多分広め市場に、あの、皆さん行きたくなると思いますので、うん、あの、そこだけ、あの、ご了承いただけたらというところで、はい、はい、というところでですね、あの、ちょっと最後は私のプライベート情報なんかも混ぜながら、はい、今週もなるべく、あの、息の情報をお伝えしていきましたと、はい、うん、いうところで、先に行ってきます。あの、ここから先はゴールデンウィークになっていくので息のニュースが減ってくると思いますので、来週再来週あたりは、はい、ちょっと息の情報少なくなると思いますけれども、息島にポッドキャストを、はい、引き続きよろしくお願いいたしますというところで、今週のポッドキャストこの辺で終わりたいと思います。